もう少し飲む？
終電間に合うの？
いや、まだあるから大丈夫だよ。もうちょっとだけね、ちょっとだけ行こうよ。
そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ。いや、今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。
人生なんてずっとミリオンクロスロードだよ。
だよな。
池袋交差点24時。
どうも、加藤です。
どうも。どうも。
なんかすごい代表話よ。
あ、そう。
だって孝太郎君はさ、うん、温泉好きだってさ、うん、言われにはさ、うん、なんかぬるいお風呂
とか入れないとかさ、よくわかんないんだよ。
よくわかんないってメールがたくさん来てるよ。
いや、俺温泉なんかなんていうの、風呂とかどうでもいいんだよ。
何、その旅に出たいだけなの？
旅に出たくないの。だから温泉の。
じゃあなんで温泉行くの？よく箱根とか行ってるけどさ。
行きたいんだよね。
行くまでが好きなの？じゃあ。
いや、なんかついて、うん、景色とかみんな好きなんだ
よ。温泉場じゃなくたっていいじゃん、別に鎌倉行ったって。
いや、だから京都行ったって、新宿に別に箱根のあの状況があればそれだけ
でいい。ねえよ、そんなの。だからないからみんな旅行に行くんでしょ。
まあ、そうだよ。
新宿にロンドンの状況があったら誰もロンドン行かないよ。
まあ、そうだよね。で、なんだろうね。
あの41度は巨人軍のお風呂っていうのはあれもう本当なの？また嘘でしょ。
あれは近所の銭湯の親父がさ、こうちゃんうちの銭湯なんで40とか知ってんのかって言うからさ、うん、でなんでさ、巨人軍と一緒だよっつったんだ。
本
当だよ。
で、孝太郎君の情報の出所って必ずさ、うん、そういう近所の銭湯だったりさ、うん、なんか中古番屋のさ、うん、店員の話だったりさ、うん、そういうのばっかりじゃない。
いや、一番これやっぱストリートが正しい人が出てくるんだよ。
そうなの？
もちろんですよ。
やっぱりその現場の空気っていうか、こう世間の空気が
予想してる。俺はもう Google ニュースだって、こっから後だからね、行くのは。そう
ちょっと待ってよ、
これ一番ホットなの
Google ニュース。現場の銭湯の親父が誰がインタビューしてそれ載せんの？
例えばの話よ。
だってその人がだってさ、いい加減なこと言ってたら Google ニュースもう嘘いっぱいになっちゃうじゃん。それ、
まあ、それはいいんじゃない？
それは良くないんじゃないの？
いや、嘘はいっぱいあるよ、世の中。
まあね、ちょっと作られてもたくさんあるからね。でもあれじゃない、温泉っていうのは孝太郎君あれじゃない、ええ、麻布の温泉とかもさ、嫌いだ嫌いだって言われるのはさ、結構行ったじゃん。
暑かったね、あれも。
深かったんでしょ、しかも。
深いんだよ。
で、色が、お湯の色が
真っ黒
なんでしょ。なんかなくなったらしいけどね、麻布温泉、麻布十番温泉。
シュターンって入ったら、浅いつもりで入ったら、スカーンって深かっちゃって。
だって、あれ入る前に、おじいちゃんが、肩まで使ってるから、もうおじいちゃんこう座ってるんだと思ったんでしょ、小太郎君は。
おじいちゃん立ってたんだよ。
なげない。
本当だよ、スタンディングフロアなんだ。本当。
スタンディングバス、
うん、本当本当
ね。
本当だよ。
だっておじいちゃん、まあ145センチのおじいちゃんだとしたって130センチぐらいあるってことだ
よ、
深さ。
あるよ、全然あるよ。あれ子供入れないもん。
子供溺れちゃうよ。
死んじゃうから。
死んじゃう。
黒いし、
黒いしね、うん。サウナのしたいところじゃないよ、それもう。
しかも暑くて、うん、俺もう逃げようと思って出ようとしたら、親父にガッて腕つかまれて、うん、ガバンガバンって言われたんだよ。
アザムの親父に、うん、本当なのかな。
本当だよ。銭湯好きだったからさ。
俺も好きなんだよ。
本当。
もうどうしてですか。
面白いやつ見たよ。
どうなんです
か。入ってくるときにガラガラって入ってくるんじゃない、うん、いらっしゃいませですって、うん、こんばんはとか入ってくる、うん、入ってくる。親父ね、ガラガラガラ、俺もチンポ洗ってこうってなんだよそれ。
最高一番、
うん、言わなくてもいいことだな。
まあ別に洗う場所は別に限定しなくてもいいよね。最近ね、言わなくてもいいよね、そんなことね。
あとカツラパチパチパチって外すやつね。これは良かった。
あれ何、孝太郎君、カツラの人って何、外してないんだ。
普通は外さないと思うよ。ただあの人はもうさ、うん、まあ、カツラも帽子の一種なんだろうね。
あ、帽子フィーリングなんだ、
う
ん、
だから牛帰ってきたら取りましょうみたいな感じでさ、取ってパチッと落としたんだよ、うん、まさかと思って振り返ったら、うん、4回ぐらい落としたら取れたんで、シュッて、
パチンパチンパチンパチンで取れるんだ。そうそう、じゃあやっぱ4点止め、
4点止めぐらい。
ギターのネックと一緒だな。
一緒だよ、
うん、4点止め。これ強いわ。
あ、それ取ってさ、
入れんの。
入れたんだよ、そこに。
その
おばさんのセレアみたいなもんだよね、うん、こうやってパッと入れる。
入れて一番最後に入れるんだ、やっぱり。全部全裸になって。
サルマタの方が。
サルマタって言わない。今サルマタって分かんないから。まあおじさんが入ってるからサルマタって。
下着
アンダーウェアよりは、うん、まあ、恥ずかしさとしては、
いや恥ずかしさ彼に関してはゼロだと思うよ。
じゃあやっぱりあれだ、下半身見られるよりは、うん、頭見られる方がまだ恥ずか
しい。しかも多分あれ会社でも別に気にしてないと思うね。
あ、もうバレてんだ。
うん、でただやっぱりつるっぱげよりは、うん、あった方がまあいいんじゃないかっていうことで、まあ、
営業かね、
割り切ってるけども彼はね。
あ、そう、
銀歯と一緒よ。
確かにね、銀歯もさ、これ、うん、ちょっと笑った時に見えると随分年取ってる印象があるもんな。
池袋交差点24時。
昔今ちょっと思い出したんだけど、ちっちゃい子供がさ、うん、床屋で刈り上げがなんかさ、
床屋、
うん、もう痛かったんだね多分、下手で
バリカンが、
うんうん、やめてやめてやめてって言ったら、うん、おやじがさ首でこすけて、もうちょっともうちょっとってもう切ってたからすごい忘れられないね。
子供だ、逃げる子供を抑えてんだ。確かにね、切れないバリカンあった。
あったよね。
っていうのはね、俺中学の頃とかってね、うちの方のね、あれは中学校はね、全員坊主になんなきゃいけないんだよ、
うん、
で野球部のやつとかさ、うん、結構先輩とかがバリカン持ってんだよ。こう手でガッガッガッ、意地悪の、なんていうの、いじめの一種だと思うんだけど、あれでやられんだけど、あれがさ噛むんだよね。
噛むだろうね。
髪をこう挟んじゃって、で床屋行くぐらいだったら、お前俺500円で買ってやるよって先輩がガリやるの、うんうん、もう虎狩りみたいになったことあるの俺。本当に
俺バリカン経験ないよ。
バリカンないんだ。
ないない。
あ、そう、まさみ
だから、あのバリカンにされることがあるわけ、禁止になるって言ったりとかする時、
うん、絶対バリカンだよ。
先生のバリカンの前に床屋行ったもん、絶対や
で。ああね、悪いことすると、うん、昔は中学校でさ、職員室でさ、
うん、そうそう、
体育の先生とかが絶対バリカン持ってて、ガシャガシャやるですね、うん、あのハサミみたいなの、
そうそう
そう、あれでも絶対もう丸刈り
だ、絶対嫌だろうって先に自分でも
ね。でもおしゃれなやつはさ、うん、同じさ、こう単発でもさ、ハサミでさ、うん、坊主にしてもらうんだよね。
それは基本ですよ。
そ、俺たちはそれ総ハサミって呼んだの。
あ、そうなんだ、うん、
全てハサミ、オール。
もういや、床屋さんのうまいのもみんなハサミだよね。
うそ、
本当ですよ。
昔から、
昔からですよ、腕のいい人は。いやだから、まあ、あれだよ、高級なとこはだよ。
あ、そうなの、
うん、
で安い床屋さんに行くと、あの、うん、まあ電気だったけど、ウィーンってなんちゃん、うん、今のヒゲ剃りみたいなやつ、うんうん、はい、あれでやってたの。
そうじゃない、美容院なんかとバリカンみたいなのやるじゃん、あの安いグイーンみたいなので。
でもそれってあのこう襟足とかだけでしょ。
そうそうそう。で俺でも坊主にするならなんでお前美容院行くんだと言いたいんだよね。
そうだよな、
床屋の方が絶対うまいわけじゃ
ん。絶対うまいよ。でも美容院でやってたんでしょ。
俺は
ね、あ、坊、あ、そうか、目白はそういうのは別にないんだ、うん、
いや俺でも俺とも俺おふくろのに連れてかれてさ、うん、一緒に来てたからさ。
あ、そう、
うん、なんかフランス人みたいな親父、うん、
ちょっと待って、フランス人みたいな美容師さんが切るの、
う
ん、
いや70年代ってさ、
あ、分かる、
そうだったでしょ。
そうだった、気取ってるね、
うん、ちゃんとフランスにかぶれるとなんかああいう人間になっちゃうんだよ。
なっちゃうんだよね。
おばちゃんはこっちいらっしゃるからさ、
だからあの特大のくるくる回るさ、うん、あの、うん、あ、ね、青とさ、あれのね、トリコロールの色もさ、なんかヨーロピアンに見えたもんね。
そうそう
そう、そういうところ行くと、あれ、ここフランスみたいな感じでさ、
そうそうそうそうそう、
ね、でもこっちには少年ジャンプが積んであるみたいなところでしょ。
そうそうそう、やっぱね、そういうフランス人みたいな親父切ってますよ俺。
そうなんだ、うん、これだから、あの話してよ。
何、
アイパ
ー、アイパーね。まあ俺らの頃、
まあアイパーまず説明しなきゃいけない、だってこれ若い人もたくさん聞いてるんだから。
アイパーっていうのはね、
あれアイロンパーマっていう意味なんでしょ。
そうそうそう、まあリーゼントにが決まりやすいようにね。
あ、なリーゼント決めるためにアイパーにしてたのみたいな。
まあ我々の頃はそういう解釈だったね。
あ、そうなんだ、うん、
でまあ癖つくだけじゃない、ガシッとこうさ、
うん、でアイロンパーマっていうのはやっぱ固定でこう挟んで、こう形をつけるわけだよね。パーマだからパーマ液塗ってやるんでしょ。
パーマ液塗ってやるんだ。まあでも取れるけどね、あんなのだって。
俺やったことないんだよ、だから、
うん、とにかくパーマ液塗って、うん、プシッってやって、
うん、
クチーってこう小手で伸ばすわけだ、
ね、伸ばすね。
で形をつけていくんだけど、うん、でまあその時少年ジャンプかなんか読んでた、下向いてこうやってさ、
ああ少年ジャンプ読んで、おじさんはもうやってるわけだ、
やってる、うん、で始まったなと思ってパッて見ると、うん、煙が待ってんだよね。
あ、白い煙がもう地味変丸に紫の煙じゃなくてガンガンやってたんじゃん、うん。
で、あ、待ってるなと思って、まあ、ジャンプが読み進んでさ、
うん、
ぼちぼち終わるかなと思ってさ、うん、後半に差し掛かったところにパッて見るとさ、うん、全く違った自分がそこにいるんだよ。
で、うん、もう入った時の自分はもうそこにはいないんだ、うん、
今まで見たことがない
自分が、
さらに、なぜかさらに和風になった時がいるんだよね。
その時どう思うの。
外したらと思った、
外したらと思うんだ、うん、
だってみんなはさ、そのなんていわゆるさ、横浜銀杯でよかったかもしれないけどさ、俺のコンセプトはジミー・ディーンだからね。
あ、ジェームズ・ディーンに憧れて、
俺は、ね、
アイパーなの。
俺はね、同じリーゼント違うね、意味が、
うん、 でもあげたら
上げてさ
全くがっかりする自分がそこにいるんだ、鏡の中に。
そうそう、シルエットはさ、それはとてもグリースに出てきたリーゼントじゃないんだよ。
分かる、ね、分かる。
グリースというよりはこれから修行に行くって感じなんだよ。
痛まかなんかみたいな感じ。
そうそうそう。
で、それはね、1時間ぐらいの間にもうすでに後悔が始まってるわけじゃん。
始まってるよ。
でも引き返せないじゃん。
引き返せない。
ジミー・ディーンになるはずだったのに、ね、もう板前の親父みたいになっちゃ、現れちゃって、床屋出た時はもう後悔のガシャーンと閉めて、
いや
閉めて出てくるわけ
でしょ。後悔って、でもそれはそれでさ、時流には合ってたから、
外出たら空気には東京の空気にはそっちのジミー・ディーンよりも、
まあそれはそれでいいんじゃないかみたいな。
納得して
くれてた。アイパーすぐ取れるからね。
あ、取れんのあれ。
アイパー即取れますから。
じゃあもったいないね。
もったいないんだよ。だからあれさ、不良が修学旅行とかに行く前に気合い入れてさ、
あ
やったりだ、そういうもんだよ。
なるほどね、うん、でもあの頃のパーマやってさ、なんかさ、うん、なんていうの、おばちゃんが多かったからかどうか知らないけど、長持ちさせるためなんだかなんだか知らないけど、なんでもかんでもきつくさ、細かく巻いたよね。
きつく細かくね。
ね、うん、こうウェービーなさ、こう外国人のくせ毛みたいにしたいのにさ、
まだ無理だったんですよ。
ね、うん、俺もだってビートルズとかさ、フーとかに憧れて、違う意味でさ、うん、パーマかけてもらったんだよ、うん、だから白人のあの寝癖風にしてくれって言って言ったらさ、もう近所のおばちゃんになっちゃったもんね。あのオカマみたいなのかぶせられるじゃん。そうそう、ウィーって。
いや、でも今あれかぶった人貴重だよ。
貴重
なのあれ。俺はね、これね、うん、アナログ版出したことあるぐらい貴重になってきてる今。
ちょっとなんか洗脳されそうな、ウィーってやつよあれ、うん、オカマって呼んだんだけど、
あれはね、うん、俺は今かぶりたいもん。あれ
さ、小竹さん、あれさ、うん、かぶった後に一回さ、だからシャワーキャップみたいなのかぶっててさ、うんうんうん、また時代が時代だからパーマ液もさ、うん、弱かったの、効きが悪かったの、
ない液もだったのね、
うん、あったけど、外してまたチューってやった時のあの冷たさが好きだったんだよ。
あったまったとこに入れたら、
そうなんだ、
こたつで食べるアイスクリームみたいな
感じ。まさにまさに、
わかるわかる、
こたつで食べるアイスクリームフィーリングで、一回もう蒸れた頭にシューってやられてかぶせられる
の、俺も好き好き好き。
あれ3回ぐらいやって外して、うん、あのね、取るじゃん、ロッド巻いたやつ、うんうん、とまたやっぱ違う自分がいるんだよね。で、俺は必ずさ、ロジャー・ダルトリーのさ、68年になりたいのに、うん、近所のおばちゃんになっちゃうから、うん、なんだこのパーマっつっていつもこう文句つけてたの、うん、
あ、文句つけたの、
文句つけてたの、毎回、うん、どこの美容師にも、うん、必ず言ったのが、外人じゃないからね、って言われてね、これ一つのね、決まり文句だったね。どこ行っても外人じゃないからねって言われて、
まあ今ならできるけどね。
なんで
今の技術はできるでしょ、外人みたいなの。
ああ、まあそうかそうか、あの美容師さんたちの技術が上がってるから、うん、
パーマもデジタルパーマってさ、すごいね。
何なんです
よ、デジタルなんだよ。
分かんないよ、デジタルなん
だ。だからパーマを記憶を継承させるわけだよ、髪に。
覚えさせるの。
覚えさせるわけだよ、
ウェーブを。
ウェーブ
薬かなんかで。
そうだよ。
そうすると、あ、何、形状記憶なんとかみたいに、それを覚えて、どんなに雨に降られてもまた乾くとヒューって。
そうそうだよ、デジタルパーマ、
すごいね。
もう何やってもらう、名前がいいよね。
デジタル、でもデジタルじゃねえと思うんだけどな、それ。
いや、でもさ、なんかメカゴジラとかに近いくらい、なんか
ちょっと近いけど、別にメカゴジラとゴジラ、メカなところがちょっとなんか新しいようなフィーリングが出ただけで。
いや、でも俺なんか昔の人間だからさ、
アナログパーマ超えるじゃん。
いやいや、メカゴジラ出てきた時びっくりしたよ。
俺もびっくりした。あれだって全身金属だよ、これ。
いや、びっくりしたよ。
あの時にさ、すごいさ、面白いもんでさ、うん、本物のゴジラがあって古く感じるよね。
感じるね。
で、メカの方がさ、うん、すごく斬新に感じるよね。
メカだからね。
いや、メカだからねって。でも何年か経つとまたそのメカの方が古く見えるよね。
面白いもんなんですよね。
面白いじゃない。
時計なんかもさ、うん、あの革が新しく見えた時とかいろいろあるじゃない。
あるあるあるある。カーベルトがね、
今何でもいいけど、あれも繰り返したね。
そう、繰り返した、うん、メタルのね、あれが、うん、でもテクノカットだけは来ないね。
来ないね。
小田君もやってたの、テクノカット。
テクノカットっていうか、もみあげのとこが来てたよ
全部ね、うん、もみあげなしでさ、うん、80年代あれ
が。いや、俺もみあげないから、どっちにしてもあなんだよ。
あ、生えないんだ、うん、脇毛も薄いもんね。
薄いんだよ、
やっぱコンプレックスだと思う。
別に気にならないけ
どね。まあ床屋の話は尽きないね。
まあ最近はね、もうなんか、うん、安定してるけどね。
何が安定して、
いやそういうような変なさ、うん、iPad とかもないしさ、うん、やりたいっていう欲望も、
ああだって
違う、髪昔ほどなんていうのどうでもよくなったね、
それやっぱ年のせいなのかな、
なんだろうね、あのまあどうでもいいけどよく切りには行くんだけどさ、
うん、分かる分かる、だからここの美容院の、うん、流行りのこの人のっていう感じでしょ、
うん、うん、あとさその本番とかもさ、うん、出る前髪とかってさ気にしなくなっちゃった全然、
あライブの本番でしょ、うん、あそうそうそうそう、そのまま出る、ね、
どうせ頭一重だなと思っちゃう、
そうそうそうそう、一回セットしても激しくやっちゃう、うん、全部髪がバーッなっちゃう、
なんか変わってきたね、取り組みが
全然変わってきたね、うん、
まあ、だから老けたっていうことも一つあんのかしらね、これどうなんだろう、
でも小手君相変わらず朝シャンとかしてるの、
朝シャンですよもちろん、っていうかほらジムで入るから朝必ず、
あジムに行ってから髪洗うの、うん、
そうそうそう、
じゃあ夜は洗わない、
まあ洗う場合もある、さっぱりしたい場合ね
だって普通さっぱりしたくて風呂入ったりするじゃないの
まあでも面倒くさいから洗わなかったりしてさ、
じゃあ風呂も入んないんだ、
入るよ、入ってまあ酒飲んだりして、
じゃあ髪だけ洗わないの、じゃあ
髪そうだね、
いやそれが俺分かんないんだよ、俺ね先発とね、うん、あの入浴はね必ずセットなん
だ、いや気持ちは分かるんだけどね、あんまり良くないから髪にあんまりあれ、
でもさ昔の人って言ったら変だけど、うん、うちの親父とかさやっぱ髪洗う人、
うん、
洗えない日があるんだ、
あだって昔はさ、うん、結構3日に1回とかあったじゃん髪洗うの、
でしかもさ小田君さ、うん、銭湯行った時さ昔さ、うん、髪洗えますか洗えませんかって聞かれなかったっけ、
田舎
ちょっと待って
よ、田舎東京は
でもあったよね、
あのね、ところが俺岩手に行った時に、うん、銭湯行ったら髪洗うって言われて、
言われたよね、そうそうそう、あれ何でなの、俺今
水多く使うんですよ
髪洗うとお湯たくさん使うから、
そうだよ、
え料金違うの、
20円ぐらい高かったよ、ショックだったもん俺、
そういうことだったんだ、
そうだよ、
でもさ、だって中に入っちゃったらさ、あのおじさんやおばさんさ監視できないじゃん髪、
だからそれはさ新聞屋の表の新聞さ、うん、ちゃんと金払うかどうかの問題でさ
アバウトってこと
だね、うん、アバウトってこと、
自己申告で正直者はまだ見るってことだ、
そう
すごいシステムだったよね、うん、
でもまあ俺洗わなくてもいつも払ってたよね、
そっち偉いね、なんだよそれは、
なんとね、
俺逆に俺で洗いませんって言って
洗うタイプ、
洗うタイプ、
それはよくない、もっとじゃないよそれ、
いやだって金ないよ大学生の頃だよ小太郎君、
そう、う
ん、もう20円だって安く済ませてさ、
確かにね、
タバコ代に回したいっていう時代だもん、
そうだよな、
ね、小太郎君に話したけどもさ、俺神戸でさこの前飛び込み銭湯行ったじゃん、うん、はいはい、椅子ねえんだよ、
本当にないのね、
関西の銭湯ってね意外とね椅子がないの、それでさ、
うん、
髪洗う時とか座りたいじゃん、
まあね、
で孝太郎君ほらだったらどうするっつったら直にベタって座るとか言ってたじゃん、でも汚いじゃん、なんか
横の状態にもよるけどね、
いやすんごいなんか古いんだよ、
うん、じゃあやだね、
やでしょ、うん、でみんな縦膝であのロダンの彫刻縦膝で右からずっと同じあれほんと軍隊かと思ったよ、本当に
無所だね、もうね、
もう無所無所払い、これ10人ぐらいおっさんがもう肩ひ膝ついてさ、うん、同じようにシャカシャカシャカシャカって
みんな同時に髪洗ってたんだ、
そうみんな同時に髪洗ってたすっごい笑った、
合同先発
で、そうそう、ああいう時って面白いね、釣られんのね、
あれ
俺も洗いたくなっちゃって、その中一番端で流れてくるお湯を全部受けながら俺も洗ってんだよ、シャカシャカシャカシャカ、
なるほどね、
あれって集団心理なのかな、
うん、まあ、分かる気もするけどね、よくさ、うん、でも前の人のさ、うん、あのおちんちんに自分の体を合わせみたいにしなかった
でどういうことだろう、
さ鏡に自分の顔と体が映るんじゃない、
うん、
で下の洗面台の間にさ、うん、15センチぐらい隙間があ
るから
さ、
ね、
右側の人が見えるじゃない、
見えるね、
で自分の映ってる鏡の中の自分と相手の親父臭い人の下半身を合同させんだよ、
うん、アイコラさせるんだ、
そうすると12歳なのに大人になった自分が味わえるんだよ、疑似体験できる、
やらねえよ、
俺大好きでさ
それが
いろんな人と合体してもら
う、じゃあ今日は68歳の下半身と中学生の俺を合わせてみようっつって隣に行ってこうやって
そうそう
アイコラすんの鏡で、で俺ってドキッとすんの、
すっごい楽しかった、
ホント、
あれ 最高の
気がつかなかった。
会うぐらいにこう
遠近法
を使ってさ、
使った
そうするとピッタシ合う時が来るから
、うん、体のラインとその腰の親父の腰のラインと
うっすら濡れた鏡と曇ってる感じが本当のリアルな自分に見えるから、これ
将来の自分がそこでシミュレーションできるんだね。
できたわけよ。
あ、すごい遊び方
だね。すごい分かったでしょ。
アイコラか、走りだな。
走りだよ俺。
それちょっとあれ今でもできんの？
今でもできるよ。
マジで？
今だから逆に若いやつにやってみるのが楽しい
な。なるほどね。老けた自分に若い下半身をくっつけたらどういうことなんだよね。 うおーってさ、ちょっとこれ試す価値あるね。
面白いよ、おすすめだね。
これポッドキャスト聞いてる人みんなやり始めるんじゃないの。いや
絶対だから そのためには真ん中にね座んなきゃいけない。
そうだよね、真ん中に座って相手も選ばなきゃいけないし、ね、待たなきゃいけない、混んでる時間帯真ん中に。そうか、じゃあちょっとそれ俺もやってみるよ。
やった方がいいと思うよ、うん、本当面白いこれ。
いや考えただけでもゾクゾクするわ。
やんなかったんだ。
やらない。
俺みんなやることかと思ってたよ。
考え、あ、分かった分かった俺なんでやんなかったか。俺目悪いんだよ。
あー、そっかそっか。
だから眼鏡かけてさ銭湯入ってられないじゃん。
そっかそっか。
だって自分の顔だとよく分かんないんだもん、映ってる。小太郎くん目がほら 2.0 よりあるじゃん。
そうなんだよ、
ね、だからできるんだ。そうだ、それだ。
残念だな。
ちょっとじゃあコンタクトし行ってみるよ、セット、うん、今度
ぜひ、
はい、じゃあちょっと、まあ、今日こんな感じでいいですかね。あのコレクターズのライブ情報をちょっとお伝えしておきましょう、はい、2月8日日曜日リキッドルーム、これ恵比寿だよね、
はい、
これね、TBS ラジオの番組なのよ。
あ、
これミックスアッププラス、これチューニングザレディオっていう。
チューニングザレディオ、
チューニングのラジオのね、チューニングとあとギターのチョーキングのチューインあるじゃない、 あ、はいはい、あれをねこうかけたらしい。
なるほど。
ミックスアッププラスチューニングザレディオボリューム2、はあ、これのゲストにね出るんですけど、椿屋四重奏、あとアンダーグラフ、シュノーケル、コレクターズ、もう4バンドでやります。
ほう。
これは後々なんか放送されるみたいよ。
へ
ー。あとは2月の13日、ね、何度も言ってるけど金曜日、クラブチッタで大の字の DRF4、
はい、
これたくさんバンド出ますからね、それにも出ます、ニートビーツとかと。2月の終わり関西でまたライブがあるんで、
はい、
まあ、これはまた気が迫ったら、ね、言いましょうね。あとはですね、コレクターズのオフィシャルサイト、ね、こちらの方も言ってみましょう。 www.wondergirl.co.jp/thecollectors/ と。で、ポッドキャストね、このポッドキャストはインターネットインタビューラジオマガジン、ボイスウェーブのサイトからダウンロードできます。アドレス、www.voice-wave.jp。
はい、
うん。で、メールも募集してます。袋、池袋の袋。
そうですね。
うん、袋24@voice-wave.net。
これぜひメールいただきたいですね。あのラジオじゃないから、これゆるいの欲しいね。
ゆるいの欲しいね。なんか小太郎君的にあるでしょ、なんかやりたいことなんでしょ、なんか、
まあ、人生相談みたいなのもいいね。
小太郎なんだっけ、あのさ、うん、よく読んでた新聞ですごい、なんか人生相談。
ああ、読売新聞のね、あれなん、人生案内。
人生案内、あれまだ読んでんの。
読んでますよ。
あれ重たい内容もあるね。
面白いな、最近の。面白かったな、やっぱり姑関係が多いね。
ね、あと、うん、熟年のね、あの、そうそう、旦那が定年になって家にいて困るみたいな。
そうそう。あと、いい年越えて恋をしたみたいなのかね。
いい年
こうあったよ、なんか、
そういうのはいちいち答えてるんでしょ。
答えてるんだよ。
だからそういうのもこの袋24@voice-wave.net に、
そうそうそう、
書いてくれれば、
まあ、袋なりのね、
袋なりの答えを用意するわ
けですよね。そうそうそうそ
う。じゃあぜひ悩みのあるね、なんか聞いてる人すごい年齢層高いと思うんだよね、これ。
そうだね。だからまあ、うん、リストラとかね、そういうことでもいいよね。
全然いいよ、うん、再就職斡旋から何から、うん、何までね。
まあリストラも多いだろうね。
多いんで何でもやりますから、
はい、
ということでザ・コレクターズ加藤久志でした。
あ、どうも古内です。
はい、どうも。 Do the download。
池袋交差点24時。